います。続きまして質問順2番、8番今村貞一議員に一般質問を許します。はい、今村貞一議員。それでは8番今村貞一議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、最初の質問であります。最初の質問の主題は湯沢町の方向性と町民への周知についてという、見出しであります。まあ、就任以来半年が経過した現在、町民の評価はなかなかのものと感じております。特に飾らない話と明るい笑顔が特に評判のようであります。すごく今の町長は信頼性があるということで、大いな期待が町民の中には広がっております。そのようなことからして、この湯沢の、町民の、同じ方向を向かないということではなくて、同じ方向を向けるような施策を打ち出していただいて、昨日の一番高橋岩さんが言われたようにこの町民満足度あるいはこの住んでよしの評価、こういうものとやはり関連するんではないかなという気が私も感じておりました。そこで、就任以来こう政策等についてこう質問してきた中では企画政策室、これがきちっと起動した後、いろんなものに展開し町長としての本領を出していくとこういうことでありました。政策的なものは私はそれでいいというふうに感じております。その政策と町民の、ユーザーに対する方向性というかイメージ、これは違うんだと思うんですよね。政策は国の政策がいろんなこうしていくんでしょうけども、町の町民がこの湯沢に住んでいるというその湯沢の町民としてのその方向性、これはやはり政策とはまた違う観点で見られるんではないかなと私はそう感じておりまして、それが今のところこう湯沢というのはどういう目的に向かって進もうとして、町民もそれに同じ目線でこう向いているのかなということを考えたときに、一概にそうではないんじゃないかなという、観光立町ということで打ち出して、しばらく経ちますけど、本当に湯沢の町民8300人がうちの町は観光の観光立町なんで観光人に向かって、走ってるというか向かってるんだよっていうことが、この8300人の町民の人たちがみんなそう言えるだろうかと言ったときに、どうなんだろうという思います。こっちの春の全国動画展の時でもそうなんですが、動画の街ということで、言っていながらもどれだけその町民に浸透しているか、動画の街というのが浸透しているかという、そういうことも含めてですね、本当に湯沢町民が湯沢に住んで、ただ住んでるだけじゃなくてこの街に住んで生活していることに、満足というか、ある程度その満足度、昨日の話じゃない幸福度、こういうものを感じているかというふうなことを実際に本当にこう私は聞いてみるべきというか、その方向性というのは示すべきではないかなという気がして、今回の質問にこうなったわけです。その方向性ということですが、町長として8300人の町民の湯沢町の向かう方向、それをきちっとやはり示す必要があるのではないかということであります。幼児から高齢者までこの町に住み暮らす中で、この町の向かう方向を知っているものと知らないとでは 日々の生活の中で町に対する愛着も生活する張り合いもやはり大きく違うものと感じております。町民に夢と誇りを持ってもらうためにも町長の作る町の姿、これを示すべきではないかというふうに感じ、最初の一番目の方向性ということで質問させていただきます。1回目終わります。
8番今村定一議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは今村議員の1回目の質問にお答えをいたします。町の向かう方向はどうだと、こういうことですけれども、普遍の目標といえる、町民憲章があり、また町づくりの基本構想と計画を定めた、総合計画がございます。私は活気あふれる湯沢町を取り戻したいと、考えております。子どもたちのにぎやかな声と高齢者の明るい笑顔、はつらつとした若者たちで満ちあふれ、みんなが生き生きと働き、明るく安心して暮らせる町を実現するためにも、改革発策でお示ししましたように人々のチャレンジというものを応援し、また自らもチャレンジしてまいりたいと、このように考えているところでございます。1回目を終わります。
町長の答弁が終わりました。8番今村定一議員に2回目の質問を許します。
はい。今町長は確かに改革発策というその自分の政策集の中で、湯沢町の方向を、方向というか湯沢町をこういう姿にするということを言われております。しかしながら現実に町長はそのことに対して、去年から始めている、町民懇談会、あるいは今年の、町民懇談会、こういう中で本当に積極的にそのことを周知し、町民にが今の田村町長の町づくりの中においてはこういう形であるということを本当にこうはっきりと示されているのでしょうか。現実に町の方向性、その町民憲章は確かにあります。町民憲章と町の施策といいますか、こう絶対の方向というのは私なんかこうイメージが違う気がしてならないんですが、この、町民憲章はあくまで町民憲章としての、憲章というかそのものであって、それがじゃあ本当にこの湯沢の町自体に住んでいて、ああ今やっぱり町民憲章に向かって町はできてるんだなという、そういう感覚が町民にとっていられるかいられていないかという、それはなかなか具体的なものというのはその中では分かりませんけれども、とにかく町が本当に町民憲章に向かっていくという、そのためにはこうであってこうであってこうでなければならないという、その姿は町長がやはり示すべきであって、町民が納得できる形の中で政策を展開していかなきゃならないわけでありますけど、これらについてやっぱりこう今一つ町長の色がこれから出てくるということなんですから、今回のこれからの懇談会等で十分それが町民から支持できる形となっていくのかは、これからは見ていかなきゃならないんだろうと思うんですけれども、特に私がこう今ここで感じているのは、確かに観光立町だ、動画の町だ、文化の町だと言いつつも、本当に湯沢町の向かう方向というのは一体どういう形の中で向かっていく のだろうというのがやはりこう明確に示されていないという私気がしてなりません。そんなことで今回こういう形になったんでありますけれども、この意識調査という昨日話が出ました。確かに私もそういうもので、ある程度町民の思いって言いますか、そういったものをやはり調査という 調査という言葉が正しいか分かりませんけど、まあ、そのものをやはりこう取ってみる必要性もあるんではないかなという思いがしています。まあ、あの昨日の話の幸福度満足度ということとは違うかも分かりませんが、今ユザの町に住んでいて、ユザの町に何をこう求めているか、何のどんな姿をこう見ているかということについて、やはり町民の意識調査、そういうものも必要なんではないかなという気がしています。まあ、そういう観点からその懇談会で全てがのできるものではないと思いますけども、それらの懇談会の中身を踏まえてですね、今後町のあるべき姿、向かう方向性というのをきちっと町長が町長の言葉で、示すということを、私はこれが特にお願いしたい形であります。まあ、そういったことからして今回の政策企画室、企画政策室、このことができたことによって、その町長の思いがどれだけこう発揮できるか、町民に対してその示されるかというのはこれからのことなんですが、これから向かう懇談会、そういうものに向かって町長が本当にどれだけの方向を示せるかというのが、町民にとってはすごく期待度も高いだけに、それをどういう形で示されるのかなということが、皆さんこう本気になって考えてくれるんではないかなと思ってますけど、まあ、本当に今町長前段に言った自分の改革策の中で、湯沢にはとにかく湯沢の人たちが明るく楽しく生活できる活気あふれる町にしたいという、そのために自分が、まあ、町長になってこれから町づくりしていくということの現れですけど、まあ、その辺を本当に懇談会を聞いた後、本当も再度最終的な町の自分が作る町の姿というものをきちっとこう示していただけるかどうか、まあ、その辺のことをちょっと2回目、お伺いしたいと思います。
8番今村貞一議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。まあ、先ほども申し上げた通りですね、その町が向かう方向というのは、その総合計画の中で基本構想、基本政策というものがあって、それに準じてですね、やっていきたい、こういうふうに思っているわけですけれども、その改革発策の中でもお話しした通り、やはりその湯沢町に若い人が住むことのできる町、そのためにはやはり雇用の場の確保ということが極めて重要で、それと合わせてこの豊かな自然の中で子どもたちを育てていくことのできる、その体制の強化というものをしていかなければならない。そのためにはですね、今観光の町湯沢は観光を基軸としているわけでございますので、この観光の町湯沢としてのその再生の方向性、加えてその新たな、先ほども乗田工学の話もございました、また学校のこともございましたけれども、新たなその企業誘致、あるいは起きる企業、さまざまな観点を考えて、この雇用の場というものを創出をしながら、湯沢町のその行政と事業者、町民の皆様とが一体となる中で、やはり町を活力あるものに変えていかなければならない、まあ、このように思っているわけでございます。ですので、その今の自分自身のその改革発策ということの中でもですね、このことを重点目標に掲げる中で、まあ、進めさせていただいてきておりまして、まあ、できることからということで、観光の町ユーザーの再生のためには、あの温泉通りのいわゆるその活性化というものが欠くことができない、どこの、温泉地に行ってもですね、温泉通りというものが情緒あるものがあります。しかしユーザーにはそれがない、これをなんとかやはりその作り上げることで、観光の街ユーザーというものの一つのやはり起爆剤にしていきたい、まあ、ワールドカップもやっていきたい、これはスキー産業のいわゆる、まあ、振興だけではなくて、子どもたちのいわゆるスキー へのその憧れ、あるいはスキー競技選手の育成というようなものも含める中で、スキー産業の町ユーザーとしての取り組みを続けていきたい、こういうことから始めてですね、できるところから少しずつやっているところでございます。今村議員がおっしゃっておられるように、その観光の町、あるいは動画の町、文化の町というけれども、町民の皆様方があまりそういう意識がないのではないかと、こういうお話もされているところでございますが、やはりですね、今までユーザーというところはデベロッパーが開発をしてくれて大変恵まれていたという事実があります。しかし今のこの実情の中で何とかしなければならないということを、やはり町民の皆様方もやはりその考えの中でお持ちになってきているのではないかと、このいわゆるその町民を挙げて一丸となってというところを、やはり一番私自身は力を入れているところでございまして、昨日もお話をさせていただきました。例えば観光でも、観光計画であれを作るこれを作るということが簡単に言えればいいけれども、40億円という税収の中で61億といういわゆるその一般会計の規模の中でできることできないことというものがあります。また財政調整、調整基金についてももうある程度毎年のようにこうそこに少なくなってきているという実情もある中でですね、観光の町ユーザーの再生ということを目途に一生懸命今取り組みをさせていただいているところで、目指すところはですね、町づくりの基本理念、将来像、基本理念というのは、ユーザー町らしさを追求します、安全安心を守ります、育つ力を伸ばします、6つの この基本政策というのがありますけれども、四季を通じてまた訪れたくなる街づくり、そして働きがいのある活力あるあふれる街づくり、安心して自分らしく暮らせる街づくり、自然と共に生き快適に暮らせる街づくり、誰もが学び個性を誇れる街づくり、持続可能な自立した街づくりというのがこの6つの基本政策の中にあるわけですけれども、これらを生かす中で自らの政策というものを盛り込んでいきたい、その中で街がやはり一丸となって活力あるものに変わっていくことを求めて進んでいきたい、このように考えているところでございます。
町長の答弁がありました。8番今村貞一議員、3回目の質問を許します。
はい、町長、確かに基本理念、基本条例、これは確かにあることも分かっておりますし、そういうことも皆さん承知しているんだろうと私も思いたいです。現実はそういったものの町民の求めるのは、そういう一つの言葉の条例やなんかの言葉じゃなくて、それを裏付けするこの住んでいる中で実感できるその姿なんですよ、町の向かう姿。町長はそれに対してこの基本条例があって基本理念があるんだ、これに沿って今町は動いてるんだと言ったっても、町民自体がその基本条例、基本の中の一つ一つの言葉をどういう形でじゃあ自分が理解したらいいかっていうのを一つ一つ考えてる人は数少ないと思いますよ。現実的にその日常生活の中で湯沢町の向かう方向はこうだっていうのは、やっぱり一番そういった条例だの理念だのというのじゃなくて、町長が自らの言葉で俺の作る町はこういう形なんだということをきちっとやっぱり示してこそ、町民がそっか、そのためにじゃあ俺は何を知ればいいかだと、こういうことになるわけですよ。皆さんは基本条例や理念があるから、それに書いてあるはずなんだが、その通りに生活してくんないかね、働いてくんないかね、協力してくんないかねって言ったって現実性はないやですね。それはやっぱり教科書に書いてあるかでって、だから一番なのは町長が自ら町長の言葉でみんなに伝達伝道して行くという、ことが一番大事なんだろうと私は思っています。そういう意味からして、みんな今町民の大部分がすごく期待をしているということはもう我々もよく感じています。そういうその中で今の 町民懇談会や町長喫茶室、私は多くの人がやはり来てるんだろうなという思いもしましたけども、これからそれは期待していきますけども、そういう中において、その飾られない町長のキャラクター、これを 100% 動かして、ね、一人一人の町民が本当に分かるようなことで、この町づくりの目標といいますか、向かう方向をきちっとやはり町民に示してもらうという、このことを私は一番こう今のところ町長に必要なんだ、必要なことで町民も、それを期待しているというふうに理解しています。そういうことで今後これからの方向性について、町長自ら自分の言葉で本当にこう町民に語りかけていただくということを、期待して、この質問は終わりますが、町長もそれを肝に銘じて懇談会や町長喫茶室でのやり取りを、うまく活用して、田村町長の色を濃く出していただきたいと思います。そういう思いで、最後そのような行動を取っていただけるかどうか、確認して終わりにいたします。
8番今村財津議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。町民がの皆様がですね、分かる方向で示せということでございます。よくですね、私はさまざまな会合に今出させていただいておりますけれども、やはり、今この町というのは、景気もどんどん落ちてきて、お客様も1000万から425万人に減ってきて、ね、一番求めているのはやはり生活が豊かになることですよね。町民の皆様方、町も含めてですけれども、そういう中でやはり先ほどから申し上げた通りですね、行政と事業者と町民の皆様とが一体となってこれから取り組みをしていかなければ、地域間の競争というものにも勝っていけない。誰かのせいにするということや、一緒マスの3万も5万も20万もある米粒の一つをセンサーでさーっと来て、その一つのダメなところを探し当てて、これはどうだということではなくて、こんないいのがあるではないかというような形の中で取り組みをして出していっていただくということが大事で、やはりですね、みんながまとまっていかなければよくなっていかないよという中で、今話をさせていただいているところでございます。先ほど来お話がさせていただいているその温泉通りのこと、ワールドカップのこと、あるいは子育ての支援体制のこと、さまざまに含める中でですね、やはりその町が活力あるものに変わっていく、そういう方向づけを出させていただきたいと、このように思っておりますので、これからもですね、町民の皆様方の声をお聞きする中で、やはりそのリーダーシップというものを確実に決める中では決めていきたいと、このように考えているところでございますので、よろしくお願いいたします。
町長の答弁が終わりました。それでは8番今村貞一議員に質問事項2について、質問を許します。今村議員にお聞きしますけれども、括弧1、括弧2、括弧3、括弧4とありますけれども、いずれについても3問ずつやられますか。
括弧1、括弧2単位でやらせていただきます。
は
い、
それでは最初に質問事項2の括弧1について、丸1、丸2を一括で質問をお願いしたいと思います。はい、
2番目、湯沢学園の開校にあたってということで、質問させていただきます。昨日も1番、7番議員が質問しました。私は教育長に同じようなことを質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。学園が開校され2ヶ月が経過、教職員も児童も生徒も慣れない学園での日々と想像している中で、お伺いをいたします。まず校舎と及び公務センターの運用の中で不具合が生じていないかということが1点、それから生徒児童の中で、間で小中一貫校としての学園の不協和音、これが生じていないかっていうのが最初の質問であります。
はい、8番今村さん、 いいんですか。
はい、いいです。
はい、8番今村財地議員の1回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育省。
まずはじめに、はい、校舎等及び公務センターの運用の中で不具合が生じていないかについてでありますが、準備段階、開校ごと教育委員会職員が毎日湯沢学園に出向き、運用面での細かなサポートを続けてきました。また統合実行委員会と教育委員会で入念な準備を進めてきた結果、引っ越し、開校、運用は比較的スムースにできたと認識しております。また4月9日以降、真新しい校舎に入った子どもたちは大喜びで毎日楽しく元気いっぱいに過ごしています。しかし昨日宮田議員の一般質問で町長が答弁したように、8月の一期工事完了まではこれからも細かな課題はあると予測していますが、その都度学園と教育委員会で協議し、子どもたちや教職員にとって過ごしやすい環境となるよう改善に努めてまいります。次に児童生徒の中で不協和音がないかについてでありますが、小学校5校と中学校の子どもたちが一堂に集まり、どの学校でも経験したことのない大きな環境変化でした。小学生同士は統合に向けた交流活動の成果ですぐに溶け込み、どの学年学級でも楽しそうに過ごしている姿が多く見られました。ただ4月はまだ小中の交流が少なかったようです。中学生に聞いてみると、小学生とも仲良くしたいという声が聞かれ、きっかけを探っている感じでした。5月に入ると小学生と中学生が手をつないで廊下や階段を歩いたり、一緒に遊んだりしている姿が見られるようになりました。とても微笑ましく、湯沢町が願っている小中一貫教育の成果が早くも現れ始めていると感じました。まだ開校して2ヶ月ですので、これからも様々な場面が想定されますが、温かく見守り、良い方向に向かうよう指導を進めることが大切であると考えております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。8番今村貞一議員に2回目の質問を許します。
はい、教育省の、丁寧なご回答であります。やはり開校間もないということで全てが完璧に指導するわけではありませんし、それできるとは思っておりませんが、必要以上に、町の教育長の考えているようにスムーズな、移行に、で動いているなという気がします。現実的には子どもたちも父兄もすぐに馴染めるわけでもありませんし、すぐに満足度を感じているわけでありませんから、いろんなまだ 100% 完成したわけじゃありませんから、その中でのいろいろなことは多分こう動いている中で話が出てくるもんだと思ってますから、完成した時にそういった心配といいますか、そういうものは消えるんだろうなという思いで、伺ったこともありました。確かに公務センターが一つの部屋で、小中一貫している中で、確かに慣れていないという中では心配も随分していたようであります。中で働いている方々も本当にスムーズに動けるんだろうかという心配が大きくあったようであります。当初ですからバタバタする中で、いろんなこともあったんだろうと思います。そういったことが子どもたちに直接影響するようなことはないということですから、それは 心配なくていいと、こういうふうに今町長の答弁で、分かりました。二つ目のその子どもたちの、生活自体、これも今まで経験したことのない行動が今回始まったわけですから、引っ越し早々で、子どもたちが満足に、それを感じているとは思っていませんし、それも徐々に日が経つにつれて慣れてく、ればそれなりの行動ができるんだろうと、そういうふうに、思っておりました。特にあの大きな問題はないということであります。ただあの小学校6年生が今度は中学生になった時に、6年生は中学生になったらという、すごくそのイメージが強いというか高いというか、まあ、そういう中で中学に、進級して、そう思った時に隣の教室は6年生がいる、あれ昨日まで一緒だった子供がすぐ脇の教室にいる、というその自分は中学に進んだのに隣には小学校の6年生が、まあ、6年生以下の教室がこうあって子供が出入りする、なんかあのすごくこう中学になった気がしないというその感じ方をした子供がいまして、これがずっと続くのかなという、ことを話していた子供がいました。まあ、それからするとやっぱり子供たちも慣れていないということが現実にあったんですね。自分は中学に向かってなったらこういうふうな生活をしたい、こういうふうに一生懸命勉強していきたいって言うんだけど、なんか昨日卒業式で別れた子供が隣のクラスにいて、私中学になったのかなみたいな感じで、なかなかその中学というそのものになれない、そういう感じがして、統合の中学、まあ、中学一貫校という言葉は使いませんでしたけど、ああいって学校が本当にいいのかなという心配をしていた子がいまして、あの話を聞いてとか言ってきて、どうしたって言ったら、そのような話をこうした子がいました。やっぱりまだ慣れないんだろうなという思いと、小学校の時から子どもたちに対してはこれからの湯沢学園の在り方というのは随分こう周知されてきたんだろうな、そう思いながらも、子どもたちはまだまだあのその認識不足といいますか、こう自分の考えているものと説明された内容とのギャップがまああったようであります。まあ、これはおいおい2学期3学期という中で、慣れていくんだろうと、こういうふうに思って、いいとこを探して頑張ってよという話もさせてもらいました。そういう中であの本当に今教育長が言われているように、日が経つにつれて、当初の統合の小中一貫という大きな目標に向かって今歩み出したと、こういうことで理解させていただきました。そこで、質問1の方は終わりにさせていただきます。
はい、8番今村貞一議員の、2回目の質問が終わりました。答弁はよろしいですね。
はい、はい、
今村貞一議員に、ご注意申し上げますけれども、もう少し明確に2問目質問していただかないと執行部は答えられない部分があろうかと思いますので、明確な、質問をお願いしたいと思います。
わかりました。はい、
はい、次に、質問事項2の括弧2について1回目の質問を許します。
はい、括弧2のこの小中一貫教育432のシステムの周知について、生徒児童への説明はどのような手法と対策で、進めてこられてかというのが最初の質問であります。
はい、8番今村貞一議員の1回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。
はい、
はい、教育省。
小中一貫教育のシステムについて児童生徒にはどのように説明しているかについてでありますが、湯沢町が小中一貫教育のために選択した432システムは、あらゆる教育活動を通して実現することを願っています。前期となる小学校1年生から4年生は3階の同じフロアで学び、中期の小学校5、6年生と 中学校7年生から9年生は4階で共に学び、それが湯沢では当たり前という雰囲気も感じるようになりました。各種行事もこの木で構成されており、1年生から4年、5年生から7年、8年生から9年生の縦割り遠足や登山などの様々な活動が予定されています。開校当初からこのシステムの説明は全校や各学年学級で行われていますが、実際には様々な教育活動を通して実感していくものと考えております。そして年度ごとに評価し改善を加え、4-3-2システムが子どもの姿で実現していくと期待しております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。8番今正一議員に2回目の質問を許します。
はい、今その小中一貫教育4-3-2のシステムについては、教育省は述べられたようで、述べられた通りでありますが、まあ、今開校2ヶ月もう3ヶ月になりますがね、その中でこの子どもたちがこの湯沢学園の小中一貫教育、これに対しての4-3-2のシステムは、これから自分たちはそれに向かって進んでいくんだという認識、子どもたちの認識については今現在はどの程度という言い方は失礼なのかな、部分においてこの子どもたちのそのシステムの周知度、それについては現在どのような段階であるのかなということを質問させていただきます。
はい、8番今正第一議員の2回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。はい、はい、教育省。
まさに小学校1年生から、いわゆる昔でいう中学校3年生の、9年生までいるわけでございますので、それぞれ成長過程の中で、どの程度こういった制度が認識しているかというのはなかなか把握することは難しいものだと思っております。私どもが、教育委員会並びに地域の皆さん、保護者、そして、教職員とともにこういった制度の中で今課題になっているようなことを着実にやはり体験、一緒に過ごす中で体験させて、健やかに成長してさせていると、で地位と具体の向上を図っているということがこう大事であると思っております。まあ、従いまして、子どもたちがこのシステムの中で具体的にどのように認識しているかは分かりませんけれども、統合前からいろんな教育フェスティバルだとかいろんなところで話をして、そして中学生の中にも、湯沢学院になったら私たちは小学生をしっかりと導いているんだというふうな話もしてくれましたし、私が、まあ、毎日のように学校行くと先生方も、気苦労に思いますけれども、私も時々、学校に出向いてですね、先生方の様子を聞いたり、子どもたちに少し声をかけたり、まあ、中には私のことを、私が時々学校に行って、年は取っているけれども名前がミチオなんでミッチだなんて言って、時々言うと覚えてて、あ、ミッチが来たなんて言ってですね、私のことを呼んでくれる児童もおりました。そういった中でやはり新しい制度の中で子どもたちがやはり体験を通してしっかりと伸びていくと私も思っております。そして先般文部科学省も現在の小学校6年と中学校3年生のこの区切られた制度がやはり実態に合わないということで、今動きを始めてですね、来年の通常国会で学校教育法一条項の中に学校とはという定義があります。まあ、幼稚園から始まって小中高大とか中等教育学校とかこうあるわけでありますが、その中で今まで特例で例えば校長1名だとかっていうような形で一つの学校としてできる場合には特例校の申請をして認められければダメだったわけでありますけれども、今度はその一条項の中に小中一貫教育校というのを入れてですね、 市町村の判断でそういった学校が作れるというふうな方向で動いております。それだけ今この小1プロブレム、10歳の壁、あるいは中1ギャップというふうなこの六三制の中でさまざまな歪みがある中で今湯沢町が取り組んでいるわけでございます。まさに今国が動いていることに対して先駆的な取り組みをしているということであります。従いましていろんなことで子どもにも初めてのケースであります。私どもも初めてです。教職員の中にも今年長岡附属小学校から転任された先生が一人おりますけれども、あとは校長を除いてですね、ほとんどこういった形は初めての先生でありますし、特に中学校は1加校目2加校目の先生だけです。校長教頭さん以外は。そんなことで本当に先生方にもご苦労をかけているわけでございますが、よう湯沢に来ていただいた先生ということで、私ども行政も支えながら保護者も地域の人も温かく見守ることが、先生方が生き生きと仕事をし子どもたちが健やかに成長すると思っておりますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。
教育長の答弁が終わりました。8番今村貞一議員に3回目の質問を許します。
はい、3番に移ります。
はい、それでは、8番今村貞一議員に質問事項2の括弧3について1回目の質問を許します。
はい、括弧3、4月開校より2ヶ月が過ぎて実際の子どもたちの様子を見てこれまでの歩みから判断しまして、教育長としての現時点での学園の評価ということでありますが、この湯沢学園統合に向かって、最初のスタートからいろんな委員会を立ち上げ、そして実際設計に入って地域懇談会をし、建設にかかり、まあ、現在に至って開校一部ですけども開校したわけですが、この間本当に湯沢学園に建設ということで教育長、就任以来大変な難儀をされてきたわけですけども、本当にいざこの湯沢学園がスタートし、まだ完成は実際完成しておりませんけども、この実際湯沢小学校中学校が統合して、現在に至りましたけれども、これまでの歩みをからしてですね、この統合に結びついた段階での教育長のこの思いといいますか、学園の評価、自分の教育長としての職務と学園の評価をどのように今感じているかを、ご質問したいと思います。
8番今野佐大地議員の1回目の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育長。
開校から2ヶ月が過ぎて、まあ、子どもたちの様子を見てどのように感じているかについてでございますが、テープカットの日から毎朝登校してくる、児童生徒を多くの先生が玄関で出迎え、ハイタッチしながら登校しています。思わず笑顔で答える子どもたちの姿はとても爽やかです。教室に入るとこれまで統合に向け全学校で取り組んできた分かりやすい授業が実現し、真剣で学ぶ子どもの姿が実現しています。統合に向けた取り組みは一昨年から継続しており、それがいよいよ湯沢学園で開花したという印象を受けます。期待とともに不安もあったと思いますが、合同宿泊体験などさまざまな取り組みにより滑らかな統合が実現し、友達が増えた喜びをいっぱいに感じてくれていると捉えています。まだまだ課題はたくさんありますが、現時点では十分な成果が得られていると評価しています。そして今後時間をかけてこの歩みをよりよく軌道に乗せ、地特体のさまざまな面で大きな成果につなげていきたいと願っております。まあ、私も平成21年4月6日にお世話になり、ご縁があってこの 改革に取り組ませていただきました。まあ、4月9日のテープカットを迎えるにあたり、議会はじめ町民の皆さん方からご理解いただいた結果、4月9日にテープカットを迎えたというふうな喜びを感じ、まだまだ校舎等使用ですので、子どもたちにも保護者にも、まあ、迷惑をかける状態でのスタートでありましたけれども、昨日も町長さん、あるいは町民課長さん、町の人権擁護委員の皆さん、あるいは法務局の皆さん方と、高齢によりまして、まあ、人権擁護の啓発活動というのがありまして、7時40分ぐらいから8時15分、登校が終わる時間帯、挨拶をしながら啓発活動をしてきました。先ほど申し上げましたように、私もまあ時々学校に行ってですね、教務室を覗いたり、廊下でこう歩きながら教室を覗いたりしておりますけれども、本当にあの4月のテープカット以来、校舎の中のいろんな掲示物はじめ、廊下教室の掲示物はじめ、旧湯沢高校のグラウンドも、防球ネット等もでき、遊具もでき、非常にこう整ってまいりました。もう少し8月の、中旬の引き渡しになると素晴らしい景観が見えることによって、また子どもたちも大きな夢を膨らませていくんじゃないかと思っております。そんなことで、この湯沢町の教育制度が、先ほど言いましたように、やはり学校でありますので、こういった制度の中で子どもたちが健やかに成長する、その三本柱が、先ほど言いましたように地域であり、特育であり、体育でありますけれども、それが成就できるように今後も努力してまいりたいと思っております。以上でございます。
教育長の答弁が終わりました。8番今村佐治議員に2回目の質問を許します。
いや、結構です。
はい、
はい
はい、それでは、8番今村佐治議員、議員に、質問事項2の、括弧4について1回目の質問を許します。
はい、括弧4、これは直接教育長が関与しているかどうか分かりませんが、まあ、学園の講演会費の納入のあり方、について、まあ、教育委員会がどのように、これに対して関わっているかということであります。3月の末に、これ町内会長から、まあ、町内に、学園の湯沢学園の講演会費の会費の納入について、提案がありました。その中で、やはり大きく感じたのはいきなり会と、こういうことであります。まだ府県の中にもこの講演会組織そのものが、新しい湯沢学園の講演会組織もまあ周知していない、役員さんも多分こう承認されていない段階で、もう町内会長会議でそれが示されて、4月からの、まあ、学園の会費を納めてほしいという案内が、まあ、村の町内会の会議の中で、報告されまして、まあ、我が町内はだいぶ紛糾した経緯があります。まあ、そういう中でこの講演会費の納入のあり方ということに対して、まあ、教育長、教育委員会、この関与はどのような関わりを持っているのか、これを最初の質問といたします。
8番今野佐田市議員の1回目の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。
はい、
はい、教育長。
学園講演会費の納入のあり方と、まあ、教育委員会の関与についてということでありますが、湯沢学園の講演会はその趣旨に賛同するものをもって組織され、児童生徒らの健全育成と教育活動の充実発展に貢献することを目的としています。具体的な事業として、課外活動等の育成支援に関すること、社会体育文化活動に関することを推進するとしています。このように学園講演会は湯沢学園の支援を目的として自ら設立した任意団体であり、教育委員会が、まあ、間接的に関わります、 かかることはあると思いますが、直接関与することはない任意団体であります。これは基本でございます。よって会費の納入のあり方についても、教育委員会としてその是非を申し上げることはできないものであります。また学園に対する町民の関心がますます高まる中、学園後援会が新たに小学校も対象にしたことは存じています。教育委員会としましては湯沢学園を支援していただく会ですので、ご協力に感謝するとともに、先ほど申し上げましたように町がいわば小中学校を設置しているわけでございますので、まあ、間接的にそういった指導助言をする義務があるわけでありますので、特にこの後援会費あるいは PT 会費というふうなこの任意団体の私費につきましては、やはり公明正大な事務処理と情報公開をすることが大切だと思っておりますので、そういったことにやはり学校がきちっとするように私どもも教育委員会としては見守っていきたいと思っております。以上でございます。
教育長の答弁が終わりました。8番今村財地議員、2回目の質問を許します。
はい、まあ、教育委員会が直接関わるものではないということでありますが、まあ、あの助言提言はされる立場にあるかと思います。まあ、そういう中で今回のこの学園の後援会費納入のあり方ということで、中学校長名で、町内に、要請が来た文書の中には、まあ、小学校会費300円、中学校会費1000円、こういうことで、1300円を、まあ、1個あたりお願いしたいという内容でありましたけれども、そもそもその後援会費、今教育長が言われたような趣旨で集めるには、町内会費、まあ、役員が町内を個別に回るのに負担が大きい、よって町内会費で一括で納めてほしいという内容であります。これはちょっとおかしいんじゃないかなという気はします。現実的に、まあ、町内会費で、町内個数かける1300円で納めてほしいという依頼であります。こういうその会費のあり方というのはいかがなものかなということを気がしました。したがって私たちの町内はそれにおいて随分こう、議論が集中しました。後援会費って大体何なんだと。やっぱり後援会費、やっぱり PTA、の会員がその趣旨をそれぞれの各家庭に説明し協力を求め、まあ、一口なり二口なり、まあ、集める、そういうのが趣旨ではないかなということで、町内会議に一括納入なんていうのは、これは寄付にはなんねえがじゃないかと。これだったらその分は町が負担してやればいいじゃないかと。こういう、ことでもありました。まあ、いろいろな議論がする中で、我が町内は一括町内で納入はできないという結果になって、地区の役員さんは、まあ、個別に回ることになってしまいました。まあ、確かに集中する中での議論はそういうことになりますけれども、やはり役員さんが個別に一個一個お願いしていけば、誰しもがこうそれは納めないよっていう人は、まあ、いないんですよね。現実的にはみんな協力してくれることになってます。そういう中でですね、その会員が個別に回ることが負担に感じて町内会に一括納入をお願いしたいということについては、やはり教育委員会は関与しないと言っても、こういう納入のあり方についてはやはり一言言葉があってもよかったんではないかなという思いがしました。まあ、現実的にはそういう関与しないということですから、そういうことはなかったんだろうと思いますけど、現実の今今年の26年度の、まあ、学園の会費ということで今回、納めた徴収した経緯については、まあ、集まった金額は別にしましても、趣旨についてはそのようにこう報告は、 まあ、報告は受けてあるかどうかまたそれも質問になりますけれども、実際のあり方としてですね、教育長の所見はいかがなものかなというのが、2回目の質問であります。
はい、8番今村財務委員の2回目の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。
はい、
はい、教育長。
この度の、まあ、講演会聴取にあたりまして、特に小学校は今まで、まあ、なかった学校もあったわけでございます。中学校はもともとありましたので、そういった点で、大変皆様方から貴重な情材をいただくというようなことで、大変ご迷惑かけていることに対しては大変申し訳なく思っておりますけれども、まあ、この件につきましては昨年の町内会長会で当時の校長さんが説明したり、させていただきました。まあ、そんな中で、まあ、この集め方についてはまさに町民の皆さん方のそれぞれ任意でですね、やっているわけでございまして、まあ、市町村立学校でありますので、まあ、町がその予算をつけてやる部分と、あとはどこの学校もPT あるいはこういった講演会組織の3本柱で各市町村立学校というのはこう子どもたちのためにこういろいろと工夫されているんじゃないかと思っております。まあ、ちなみに私は今塩沢中学校と塩沢小学校区の、まあ、住民であります。先般も講演会長と小学校長名で25年度の講演会の決算報告、それから講演会の趣旨といいますか、趣旨書ですね、そして、講演会費納入についてというようなことで、一口おいくらというようなことで文書が回ってきました。まあ、そんなことで先般 PT の総会だとか講演会総会が終わりましただけれども、まあ、私ども直接関与しているのであればご案内いただいてそこに出るわけでありますけど、先ほど言いましたように、まあ、任意団体でありますので案内もないわけで、それこそそれぞれの PT 会長さん、講演会長さんと校長でもって取り仕切る、そういったものでございます。まあ、ちなみに、まあ、私も今塩沢の6分区の評議員をしてお金を集めたりするような係で、私もその6分区の中の10条会という10件の中の一人でありますけれども、まあ、これはたまたまその塩沢中学校、塩沢小学校の、まあ、集め方でありますけれども、塩沢中学校は、まあ、1000円であります。1件、まあ、1000円ということで、で私ども6分区、1分区からこう6分区がいろいろありますけれども、私ども6分区というのは区費をこうそれぞれが何期間に分けて集めておりますけれども、そこから一括一件1000円かける何区というふうにして、そこからもう納めていくという形を取っております。で、塩沢小学校に対しては一口800円であります。したがって、まあ、湯沢小学校は今300円ですね、50万ちょっとぐらいの予算ですけれども、塩沢小学校は150万ちょっとぐらいの規模の決算でございました。で、その塩沢小学校のその講演会費は、私どもの上会は上会費を月々こう集めているわけでございますので、その中から一括して上会長が集めているというふうな形を取っております。従いまして、それぞれの地区でいろんな集め方がありますけれども、やはり貴重なそれぞれのご家庭のお金を講演会費としていただくわけでございますので、まあ、そういった心よく納めてもらうような形で、これから私ども教育委員会もまた校長先生方指導してまいりたいと思っておりますので、何分初めての試みですので、いろいろと皆さん方にご迷惑をおかけいたしますが、どうかその辺をまた温かく見守っていただければと思います。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。今村貞一議員の時間が超過しました。 以上で終了させていただきます。以上をもちまして8番今村紗一議員の一般質問を終わります。12分までです。はい、以上で終わらせていただきます。それでは暫時休憩いたします。ただいまの時刻は、11時12分です。11時30分から再開をしたいと思います。よろしくお願いいたします。